こんにちは。2018年11月の天使の読書会が始まりました。こちら第2回の放送になります。天使の読書会は本屋の天使が集まって読書会を、垂れ流す番組です。今回は小伝馬町、日本橋小伝馬町にありますおにぎりスタンドアンドさんにて公開収録をしております。2週目になりますので、読書会の本編に入ります。読書会の本編は今回は、女になる方法、ロックンロールな13歳のフェミニスト成長期という本をみんなでいろいろ喋ってみたいと思います。この本の、選書者は DD19 の落合さんですので、選書意図とこの本の軽い説明とかをしていただけるとありがたいんですけども、どうでしょうか。
はい、今日はスパスパッと物事が切れていく感じがありますね。前回の1回目とね、この2回目もね。
この本はうちの店にあった本なんですの一つなんですけど、うちはこういった、女性の生き方とか、みたいな本が結構いろいろ、翻訳ものを含めて、いくつかある中 であったんですけど、なぜこれにしたかっていう、とりあえずこれを取ってちょっと最初この訳者後書きっていうのをちょっと読んだんですね。ちなみにこれ訳者は、武蔵大学の、教員でシェイクスピア研究が専門の北村紗恵さんという方なんですけど、訳者後書きはですね、非常に面白かったんですね。なんか
いいエッセイになってますね。
ね、本当にすごく読みやすくって、僕はあんまりそのイングランドの文化とかよくわからないんですけど、すごくわかりやすく書いてくれて、すごい正直に率直に書いていて、私なんかが訳していいんだろうかとか、いろんなこと書いて、多分これはひょっとして面白いんじゃないかなと思って選びました、で読み始めたんですが、これはいわゆるイングランドというか英国文化に馴染みのない人は多分ちょっと読みづらいというか、結構固有名詞とか、固有名詞というかいろんな人が出てくるんですけど、当然脚注が全部下についてるんですけど、脚注がたくさんあってですね、本文読んでは下見て、本文読んでは下見て、なかなかこうリズムよくちょっと読み込めない感じが最初すると思いますが、それに慣れて、読み出すと、面白いというか、この福田にあるようにロックンロールの13歳の女の子が、いかに成長していくかみたいな話が、つらつらといろいろ書いています。そうですね、僕男性なので、なんか女性の、生きづらさって言っちゃうとちょっとニュアンスが違うと思うんですけど、女性は多分僕が、うちの神様もそうですけど、そうですね、一言で言うと大変やなと大変やなと、この本に書いてますけど、何でしたっけ、ブラジリアン
ワックス
脱毛とか、
あれも時代ですよね。
そうですけど、普通に電車乗っててもこうね、広告見ると、なんか完全脱毛とか至る所に広告があって、やはり女性って言っちゃうのは僕は嫌なんですけど、数少なくない女性たちがそういう広告見て、私もやんなきゃみたいな、でそこに時間と金がガーッとかけて、同じ競争を言ってもなかなか同じスタートライン出すのは難しいのかなっていうのを。つらつら、僕も実態を知らないのであまりこれ以上言うのはそこになっちゃうので、これ以上ちょっと言いませんけど、つらつらまたお話ししていきたいと思うので、
ありがとうございます。じゃあ、白川さんお願いします。
確かに
感想ですね。感想をお願いします。
もしあるその時代、イギリスっていう文化的背景と時代がマッチしてる方はもう結構ツボにはまるんだろうなって思ったんですよ。で一方でこれ分かる部分もあるし、なんだろうな、 そうそうそう、なんか海外だからこそのなんかそのなんか女性の考え方がちょっと違う、日本はそこまでじゃないかなって思うところもあったり、結構脱毛に関して
なんだろう脱毛ネタが続きますねいいですね、
なんか日本人多分そこまでやらへんっていうところとかあったりもしたので、あの向こうの人の方がやっぱりすごいんだなっていうのも感じたりもしましたし、まあ、この何だろうな、間伐の方まで行くと、もうここで言っちゃうとこの方多分化学流産と妊娠出産と、あと妊娠が分かってからの人工中絶っていうのを全て経験してらっしゃる、全てとかその妊娠に関するいろいろ経験してらっしゃるから、何か彼女だからこそ書けたっていう本でもあるんだろうなって思ったし、結構あの読み応えめっちゃお腹いっぱいなぐらいたっぷりありましたけどでもなんかこうちょいちょい出てくる児童文学ネタは分かる部分もあって、それはちょっと
ネタが分かるところ、
ネタが分かるところと分からないところがあって、なんかあ分かる分かるみたいなところも一部あったので、あのそう、それとかやっぱ面白かったから、もっとイギリスの文化的背景が分かると面白かったんだろうなっていうのは、楽しみがねまた増えたんだろうなって思うところがありましたね。
で後で、その児童文学の部分で共感できたとか、
はい、
まあ、共感してじゃなく
て、共感はなかったんですけど
理解はした
の、分かる、そのネタをアスランとか、そのネタを分かるよとか、アラゴルンとかそのネタを分かるよっていう、
でもそこは読書会なのでそのネタが分かった上でどう思ったかを後で感想を聞きます。
はい、分かりました。
次松井さんお願いします。
うん、これはずっとテンション高えなと思いながら読んでなんかね、内容のところは今2人もちょっと触れてくれたんであれなんですけど、そうすごいずっと文章のテンション高えなと思いながら読んでたんですけど、このなんかいかにもこう翻訳っぽいテンションの高さを書いてるのはこの翻訳者の北村さんじゃないですか。この原文がどうなってるかも超気になるし、このなんかこう高いテンションでカタカナとスラングと下手するとはね、日本語表現でひらがなにすることでちょっとなんか茶化した感じになるような表現とか、すごいいろいろ日本的な表現とかが入ってて、このスラング元どうなってんだろうみたいなことがすごいずっと気になりながら読んでましたね。うん、きっとその英語なりのそういう表現があって、それをまあ日本語なりに分かるようにしてくれてるんだでしょうけど、
翻訳の妙は何個かありますよね。
うん、このテンション、いや、まあきっと本文もこのテンションだと思うんでこの勢いのまま、この量略したっていうのはすごいなって思いながら読んでましたね。もちろんそれはその読みやすいかとはまだ実は対局にあったりとかするんだけどだんだん面白くなってきますよね、
だんだんね、
この文章というか語りがなって思ってましたね。あとはあれかも、なんか今流れてきて思ったんですけど、僕はブラジリアンワックス脱毛について時代ですよねって一言コメントされるのがまず分かんなくて、そこにやっぱ差はあるんだよなって思いました。時代なんだブラジリアンワックス脱毛はすでにみたいな。
男性女性っていうのはこの本を読んだ上で言うのは非常にあれですけど、まあそれでも
なんか別にだからどうということじゃないんですけど、純粋にこういうところでも認識の違いみたいなのはもう分かりやすくあるんだなっていうのをこのたった10分で考え思ってちょっと感じたところがありましたね。
OK です。じゃあまたもう一回回してきますが、
はい、僕はですね、あの自分の教養のなさは棚に上げていると、あのこの海外の翻訳ものだからなのか、原文もみんなそういうものなのか分かんないですけど、海外作品って特に映画音楽で形容するっていう部分がすっごい多いじゃないですか。あとは服装とかですよね。服装でその登場人物とかのその人間性とか趣味とかを表そうとすごいしてくるのが多くて、僕あれを見てもさっぱりわからないから共感が全くできないんですよね。そもそも文化的にその部分の理解がないし、服装でそう言われても あんまり日本って服装で確かに見た目で判断する部分はあるけど、あんまりそこまで重要視されてないじゃないですか。
階級とかを見たりしないですよね、うん、あの今日本にも言葉になっててホワイトカラーとかブルーカラーって言い方あるけど、うん、あんまりそういうものを、うん、あれでもともとね、その向こうの言葉で言えば服装の色とかそういうものを見ていくわけじゃないですか。
あんまりね、
日本はないですよね、それは、
うん、その着てる本人もそういう服を着てるから僕はこうだっていうあんまりアピールはないじゃないですか。だからそういった部分であんまりこういう形で人物を表現されてしまったり考えを出されると若干こう引き気味になっちゃう、読みづらいなっていう部分はありましたね、うん、でもこの内容的にはまあ興味のある部分とか特にね最近の話題ではある部分なので興味は持って読ませてもらって、うん、ただやっぱり男性として読んだ時に女性がこう、ね、思春期から大人になるまでに経験したり気にしたりする部分とかぶち当たる部分っていうのが一通り出てるのかなっていう意味ではすごい勉強になるもんだなと思いましたね、うんうん、ただやっぱりその引用とかあの映画の話とか出てくるたびに分かんない分かんないと思って唯一分かったのがハワード・ダックだけっていう、うん、
みんな多分分かるとこが違うんですけど、もうブラーだけ分かった。
ハワード・ザ・ダック子供の頃に割と楽しんでみたけど、興行上では最低だったっていう脚注が、
ああ下の脚注がね、
マーベルコミックスの映画化の中では史上最低だったらしいんですよ。そもそもマーベルなんだこれっていう
の、有名じゃんね、マーベルの中で自動的に有名
な、うん、こんな昼が主人公の漫画あったんだっていう。
アベンジャーズ出てないぞみたいな。
アベンジャーズ
出てない。ありがとうございます。
はい。
じゃあ一通りしか感想言いたいの僕も感想言いますが、うん、僕ねこれ課題本になるときに、まあ読書会なんで正直言うと、おこれを読書会の課題本にあげるかと僕は思いました。やっぱり。あとこの読書会やっぱりちょっと変わってて公開読書会じゃないですか。
はい。
だから。結構みんなちゃんと喋るのかなと僕はすごい思ったんですよ。実はその課題本選ばれた時にメールにこの課題本は公開ではやめた方がいいんじゃないですかって本当に思ったんですよ。だからかなりデリケートなことが書いてある。プラス公開だった時にまあ、かなり正直喋ると僕多分これ男性陣は読んだ時に何だろう言及できないと思うんですよね。だって違うとこも言えないし、まあ、共感はあると思うんですよ。共感する部分はあると思うんだけど、だからそれを思った時に、うん、なかなか難しいなっていう感想があったんですが、まあ、誰も止めなかったんで余計なこと言うのもあれだなと思ったんで言わなかったんですが、まあ、それで僕はちょっと返信遅くだったんですって言わないですし、意外と考えてたんですが、ただまあ読んでてこういう機会がないと読まない本ではあると思っていて、特にこれはタイトル自体が女性になる方法っていう言葉とそのフェミニストっていう言葉が入っていることによって、そのある意味本にそのなんて言うんですかね、フィルダリングが発生されてしまっていて、ちょっとまあ読まない人は読まないだろうし目につかないけど、でも今本屋の業界にいる、まあ我々的に見ているとそういう文脈の本ってめちゃくちゃ出ているじゃないですか。だからまあそういう本も何冊か読んだ方がいいなというのもあったので、まあ、普通に真面目に読みましたよと。で今読んだ結果で言うと、小説としては僕は結構面白かった、うん、これを小説と読めれば、
うん
うん、ただあとなんだろうな、その女性の大変さみたいなものっていうのはもうそうなんだろうなっていう感じなんだけどこのすごいなっていうのは明け透けにここまでこうバッて書ける感じ、それはまあそのイギリスの方、
イギリス人
だとかその年代とかもそのあったり、なんかいろんなキャラクター性ってあるとは思うんですけど、なんか男性でもなんかこうなんだろう、書けと言われてもここまで明け透けにその男性に問題があるかないかとかではなく、まあ、ご自身のこれは生い立ちを書いたわけじゃないですか、実際経験をエッセイ的に面白く回しようとして書いてるところを、なかなかこういうのってないかなみたいな、同じことをやってる男性もいないかな、かその不思議なんか面白さみたいなのはあって、そこはなんかすごい楽しめましたという感じかな。
そうですね。
あと、引用の話さっきみんながしてたんですけど、引用の話で言うと同じような文脈で出ているヒロイン ズ・ヒドリンズっていう、本があるんですけど、それは、そういう女性の権利というか、男性の歴史、まあ、文芸文学の中の歴史の男性の作家の裏に埋もれてしまった女性のことが書かれている、まあ、表伝というかレポートというか、まあ、エッセイになる、エッセイなのかな、ちょっと何と形容していいかわからない、まあ、小説とも言えるんだけど、うん、作品があるんですけど、まあ、それ読んだ時もすごいいっぱい作品とか出てきて、それってなんかリズム的なものとして出ている感じもしていて、
うん、
これもそうなんですけど、作品とかが、まあ、ファッションじゃないですけど、なんか時代を表すキーポイントになっているというか、とかその属性、さっき言ったような気はすごいしていて、僕はなんかその全然わからないし、この下の注訳ほとんど読んでないんですけど、あなるほどね、そういう感じねみたいなことのアイテムにもなっているのかなと思っていて、そこまで気にしてなんか完全にこう理解して見なくてもいいのかなっていう気はちょっとしました。そんな感じです、うん、急に真面目に喋ったんですけど、はい、というわけで今日はこの辺で終わります。
はい、
ごきげんよう。
ごきげんよう。